キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
お祈りいたします。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。十字架の死によって私たちの罪をあがない、三日の後によみがえり、今も生きて私たちと共にいてくださるイエス様の恵みを心に深く刻みつつ、こうして今朝10月の第三週日の礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。ただいまから御言葉に聞く時となりました。いつも御言葉を取り継いでございます木坂牧師は、今朝は北海道の神足別礼拝の御用に当たっておられます。どうぞ彼の地における礼拝がますます祝されますように。代わってこの小さき者が今御言葉を取り継がんとしております。聖霊の助け導けなくしてはなし得ないことでございます。どうぞ願わくば聖霊が豊かに望み、この者を導いてくださるように切に願います。はじめにあたりまして、この祈り尊きイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。10月31日は宗教改革記念日になっております。それは1517年の10月31日、ドイツにおいてマルチン・ルターが95箇条の提言というのを教会の壁に貼り出したということから来ているわけでございます。当時ローマカトリックの教皇がですね、サンペトロ大聖堂、今日もございます、もう大変観光も名所になっておりまして、大勢の方もいらっしゃるわけですが、その大聖堂の改築することになりまして、その資金を調達するために免罪符というのを生み出したわけですね。でこの免罪符を買えば、罪が許されると、まあこういうことで、免罪符を売ったわけでございます。そのことによって、資金を調達をした。その時に、マルチン・ルターは、人が救われるのは信仰によってのみ、いわゆる信仰義人の確信を持っておりましたから、彼はそれはおかしいということで、まあ質問状の形で彼は自分の意見を吐き出したわけでございます。もうこれは大変なことになりました。ルターが思った以上に大変なことになりまして、それが宗教改革、ルターの前にも宗教改革をした人がいましたけども、決定的な宗教改革になりまして、そこからプロテスト、いわゆるそれに抗議するという意味ですね、プロテスタント新教が生まれたわけでございます。私たちもこの新教に属しているわけでございますから、この10月31日というのは忘れがたい日になるわけです。しかもこのことが起こって来年は500年になるわけですね。ですから500年を記念して、今から世界中でいろんな記念事業が計画されているようでございます。マルチン・ルターは1483年に公夫の息子として生まれました。お父さんは鉱山で公夫として働いていたわけですね。ところが非常にお父さん才覚な人でございまして、後に溶鉱炉をですね、何台も何機も持つような事業家になったわけです。そういう家庭に生まれまして、彼は幼い時から大変音楽の才能がございました。 大変綺麗な声の持ち主でございまして、いわゆる聖歌隊に入ってですね、賛美をしておりました。そして、音楽で、道を立てたいと。後に彼はですね、私が神学者にならないとするならば、ならなかったとするならば、音楽家になっただろうと。宗教音楽家になっただろうと。彼はこういうふうに述べているわけでございますが、今、賛美いたしましたね。280番。神は我が櫓。この歌を見ていただきますと、この聖歌はですね、まあ、聖歌だけじゃありませんけれども、左側に作詞者、右側に、作曲家の名前が出ております。そこを見ていただきますと分かりますように、作詞はマルチン・ルターです。作曲の方を見ますと、作曲もマルチン・ルターと書いてあるんです。いや、すごいな、この曲をマルチン・ルターが作曲したんかなと思っていろいろ調べてみたんですけども、実際のところは、もっと古くからあったドイツの賛美歌、それをマルチン・ルターが編曲をしたというのが本当のところであるようでございますが、いずれにしてもですね、彼は音楽の才能があった。そして今日、この神は我が櫓という歌は宗教改革の歌であるということで、世界中で非常に愛されている賛美歌でございます。彼は長じまして音楽家にならずにですね、実は法学部に進むわけです。法律の勉強を始めるわけです。父は非常に喜びまして、やがて自分の事業を引き継いで事業をもっと大きくしてくれるに違いないと、こういう期待を持っておったんですね。ところがですね、ある日突然その法律の勉強はやめてしまって修道院に入ってしまった父親はですね、がっかりすると同時に激怒いたしました。なんということか、せっかく大学に入って法律を勉強してこれから事業を大きくしてくれると思ったのに、なんとまあ修道院なんかに入ってしまったと。まあこういうことなんですね。どうして修道院に入ったか。それはですね、彼が旅をしているときに、雷雨にあったんです。近くに雷が落ちたんですね。彼は本当にびっくりをいたしまして、神様助けてください、私は修道院に入って身を捧げますから、どうぞ命だけは助けてくださいと。彼は雷の恐ろしさの名前ですね、そう叫んでしまったんですね。そしてその通り修道院に入ったんです。で、彼は非常にもともと真面目な人ですから、修道院に入りまして本当に厳しい規律に、従いまして修行を進みます。ところが修行を進めば進むほどですね、神の審判、自分の罪深さと神の審判に対する恐れが強まってまいります。どうしても魂の平安が得られない、そういう状態が続いておったんです。そのような時に、彼は一生懸命聖書を勉強しておりましたから、当時はですね、聖書を勉強しようと思ったらラテン語についてないというか、この一般のまだ言葉になってないわけですから、限られた人しかこの聖書を読むことができないので、彼は修道院で聖書を学んだことからですね、ある大学に招かれました。講師として招かれまして、彼は大学で聖書を教えることになったんです。彼が受け持ったのが詩編とローマの信徒への手紙とガラテヤの信徒の手紙でございます。この3つを彼は大学で教えになりました。そして学生に聖書を教えながら、ある時ですね、自分自身が大発見をするんです。学生に教えながら、学生に教えるよりまず自分が示されたんですね。それはローマの信徒への手紙およびガラテヤの信徒の手紙から、人は救われるのは信仰によってのみという。当時彼はカトリックの信徒でございましたから、カトリックですと聖母マリアさんか、あるいは歴代の本当にこの聖人と言われる人たちの徳によって、その徳におすがりするならば、この苦しみから救われる、あるいは罪に対する神様のこの審判から免れると、こ こういうふうに教えられておったんですね。ところがいくらやってもそれはその救いの確信は得られません。そういう状態になったときに、この聖書からですね、人は信仰によってのみ義とされる。それは神様の一方的な憐れみであって立法の行いによるのではないということをですね、彼は学生に語りながら自らそのことを発見するんです。そして彼はこの先ほど言いましたように、当時のローマカトリックのやり方がおかしいということを疑問を呈するまでになったわけでございます。さて、その三つの聖書の中で特に彼はガラテヤの信徒への手紙を愛しました。実は自分の妻だと、これは愛する妻であるというふうに彼は言ったんですね。それほどまでに彼はこのガラテヤの信徒の手紙に今惚れ込んだわけでございます。このガラテヤの信徒の手紙はですね、この三つの部分からなってるんですね。一つは、第一の部分はパウロの職に対する弁明でございます。ご承知によりパウロはイエス様のとこの地上の生活を一緒にした弟子ではございません。ですから、当時パウロが伝道していたときに、あれはかつて私たちクリスチャンを迫害したものではないか、しかもイエス様と寝食を共した弟子じゃないじゃないか、あれが大きな顔をして弟子座されたらかなわないという、そういうパウロに対する批判がたくさんございました。そういうことに対して彼はそうじゃないということ、私は劣気としたキリストの使徒であるということを弁明をしたわけですね。これが第一点。第二点目は、せっかくガリアの教会がパウロによって、この福音に生かされていたにもかかわらず、非常に伝統的な、この立法主義というのが残っておりまして、あるいはパウロが、そこをいなくなってからですね、そういう、また古い教えが入ってまいりまして、パウロは愛に言うけども、でもやっぱり、長年、非常に守ってきた立法も必要やな。例えば、割礼というのは、この儀式は絶対に必要だ。ということで、せっかくの福音に、また古いものを継ぎ足す。そういうものが、また、ガラテヤの教会の中に復活をしてまいりました。そういうことに対して、そうではない。信仰原理をもっぺん徹底するという意味で、その教理を教えました。そして三点目が、そうして福音に生かされた人たちが、実践的にどのように生活をしていくか、という実践的な教えをしたわけですね。この三つの点が、このガラテヤの六章、比較的短い手紙ではございますけれども、その中に三つの部分がございます。今日共に学ぶのは、その三番目の実践的な教えについて共に学んでいきたいと思うんでございますが、その実践的な教えの一番最初にですね、キリスト者の自由というのを挙げております。先ほど読んでいただいたところは13節からでございますけれども、実は5章の一番最初にこのように書いてあります。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。とこうありますね。そしてもう一遍13節で、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。とこうございます。ですから、このキリスト者の自由というところで、特に自由という問題ですね。これを最初に挙げてやります。皆さん、自由という言葉についてどういう感じを持たれますか？私なんか非常に魅力を感じます。非常に自由という言葉に憧れを持ちますね。私がいつも使っている字引きで自由というところを引いてみました。だから制限や束縛を受けず、自分の意思、感情に従って行動できることと書いてありました。だからの制限や束縛を受けずに、自分の意思で、自分の感情で、それに従って行動できることが自由である。なんとも素晴らしいですね。魅力的です。誰でもみんな自由が欲しいです。この自由についてね、語り出せば、これだけでも、 相当の時間を要するんですけども、それはまあ今日の次第でございますので、そこまで行きたくないんですけども、本当にこの自由、この今日言うキリスト教の、キリスト者の自由ということに限って、話を進めさせていただきたいわけです。これは当然、この律法からの自由を指してるんですね。いろんなことからの自由がございますけども、このパウロが言ってる自由というのは特に、律法からの自由です。先ほど言いましたように、ガラテヤの教会の人たちはせっかくパウロから誠の福音を教えていただきながら、また古い、律法の教えが入り込んできています。律法の束縛からせっかく解放されたにもかかわらず、また古い、律法の束縛に戻ろうとする、戻ってしまう、そういう動きがあったわけですね。ですからそれに対して律法からの自由を与えられたんだということを強調しているわけです。で、当時ですね、律法と言いますと、これはすぐ頭に浮かぶのはモーセの十戒でございます。モーセが出エジプトをしたイスラエルの旅に、モーセを通して神様は塔の戒めを送られました。これは最初は神様と私たち人間との正しい関係を築くために。そして、後半は今度は人と人との関係、隣人との関係を正しくするためのものでございました。これは本当に神様の祝福でございます。今日でもこれは生きているわけですね。ところが時代が経つにつれまして、このせっかくもらった十法にですね、枝葉のものがどんどんどんどんついていったわけです。一体いくつの、十法があったんだろうかと思いますが、実は365の禁止令、毎日ですよね、365日、1年は365の禁止令があったそうです。それプラス今度は逆にこうせよという命令が248、合計613のものが実会に枝葉のごとく継ぎ足されていったわけです。さらにそれにいろんな解釈、過去の適用例、そういうものが全部またそこについてまいりましてですね、もう膨大な、もう数え切れないぐらい膨大な律法がありまして、それが網の目のように人々の生活を支配をしている、そういう状態であったわけです。しかもですね、それをきちんと守っているかどうか、律法学者やパリサイ人がおります。彼らは自分たちが一応形の上ではそれらに続いてますし、一応形の上で守ってたでしょう。ですから彼らがいつもチェックをするわけですね。本当に守っているかどうか、厳しい意味で、厳しい目でイスラエルの人々の生活をチェックをしたわけです。そしてその律法を一つでも守れないならば神様から罰せられる、いわゆる100点を取らなければ合格しない、こういう社会であったわけですね。これはもうどうでしょうか、皆さん、窮屈でかなわないですね。本当に束縛されている、そういう状態から自由にされる、これはイエス様の十字架の血潮によってその律法を守って起訴されるんじゃなしに、もうイエス様の十字架の贖いを信じるだけで全部合格、天国へ行ける、こうなったわけですね。本当にこの自由です。本当にそれは素晴らしいことですし、嬉しいことですし、本当にその自由を得たときにもう飛んで跳ねて本当に喜びにあふれることになるわけでございます。ところがですね、それではその自由を得た後どうなるんでしょうか。実はここが問題なんですね。自由という問題、ここからが実はよく考えている問題なんです。イエス様は福音を語るときに非常にわかりやすく語るためにいろんな例え話をなさいました。 本当にイエス様は例え話がお上手で、また分かりやすくて、その例え話はこう通してですね、福音の何たるかが分かる。で、今回私は自由という問題を考えるときに、イエス様の例え話を思い出したんです。自由という切り口からイエス様の例え話を考えてみると、非常に面白いことを発見したんです。そのうちのいくつかを紹介したいと思うんです。時間の関係で私は二つ挙げたいと思います。一つは、放蕩息子の話です。放蕩息子の弟の方の話です。放蕩息子の弟の方は、やがてお父さんの財産をいただけるのを分かっていながら、またお父さんが元気のうちに、私にくれる分を早く私に譲ってください。気持ちがわからんでもないんですね。当時のユダヤでは長男が圧倒的に強いんです。長男が相続の一番多いところを取っていくんですね。で、弟以下はその半分以下なんです。ですから弟は お兄さんより半分しかもらえないし、将来ともお父さんと一緒にやれることはできない。家を出なきゃいけない。そういう仕組みになってますから、同じ早く、出るなら早くですね、今、元気のうちに出て一旗あげてやろう。いい意味で解釈すると非常に向上心になると言いましょうか。あるいはチャレンジ精神旺盛と言いましょうか。そういう意味では好感を持てるんですね。ですからその自分が当然もらうべき財産をもらって、それを全部お金に変えて、遠くへと書いてますね。できるだけお父さんの目の光らないところに。もう本当に自由になりたい。この気持ちはわからないでもないですね。本当に自由になりたい。で、彼はその通りお父さんがしてくれました。彼はお金に変えて、そして自分がやりたいことがこれができると。彼は本当に自由でした。ですからそのお金を使って、これから勉強することも、何か社会に役立つことも、いろんなことができたはずですね。ところが彼はどうでしたか。せっかくもらったお金をあっという間に使ってしまった。それも優等に身を持ち下して、あっという間になくなってしまったんですね。ですから、この自由という時にですね、この自由をどういうふうに使うか。弟息子の例えを通して教えられるんですね。この自由をどっちに使うか。いいことに使うことも自由ですし、悪いことに使うことも自由なんです。することも自由ですし、しないことも自由なんですね。全部その人に任されている。もう一人は、愚かな金持ちの話です。豊作でもう蔵に入りきれないぐらいの、収穫がございました。彼は喜びました。今の蔵では入りきれない。どうしようか。そうだ、大きな蔵を建て替えて、そこへ入れよう。もうこれから何年間も何にもしなくても、愉快に暮らしていけるな。俺はもう自由なんだ。彼は叫びました。その通りですね。もう何年間も、あとは働かなくても、好き勝手をやっても、彼は生きていけるんです。ところが、天から声がありました。今宵、何時の命を取られる。今晩、あなたの命を取られる。そうすると、その膨大な富はどこに行ってしまうのか。だから彼も富に対しては本当に自由を得たんですけども、その富をどのように使うか。彼の自由裁量に任されたんですけども、彼は自分の欲望を満たすことにのみ、それを使おうとしたわけですね。ですから、自由を考えるときにですね、本当にこのいろんな束縛から制約から解放されたときに、一つの大きな落とし穴、大きな危険というものが実はそこに置かれているわけですね。よほどそこにおいて自らを律する何かがないと、その自由はよからぬ方向に行ってしまう。この例えがそれを教えているわけです。ですから聖書も言ってます。五章の一節の後半を見てください。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。それから13節の後半。ただこの自由を 肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。前半はこの律法からの束縛を解放されたにもかかわらず、何度も先ほど申し上げましたように、ガラテヤの人たちはもう一遍律法に戻ろうとしました。ですからせっかく解放されたにもかかわらず、もう一遍奴隷の首引きにつながろうとしているんですか。しっかりしなさいよ。で、後半はこの例え話も出てきてますように、富だとか時間とかいうものをですね、自分の欲望を満たす、そして肉に罪を起こさせる機会としている、そういうことにならないようにしなさい。そしてそのことをせずに、愛によって互いに使いなさい。その 裏付けとしては、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句に全うされているからだということでございます。このことはですね、どこから出ているか。これはイエス様が十字架につけられる前の晩、弟子たちと食事をいたしました。いわゆる最後の晩餐でございます。イエス様は食事の前に弟子たちの足を一人一人、弟子たちの足を洗いました。この食事の前に客人の足を洗うということは、その家の奴隷、しかも奴隷の中でも一番低い奴隷がする仕事でございました。それを主イエスご自身がやって見せられたんですね。そしてあなた方を、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。これが新しい掟である。こういうのをおっしゃったんですね。いろいろ今までたくさんの律法があって、それはもう全部、イエス様の十字架によって、この、全部破棄されてしまったんですけども、今度はそれに代わる新しい私たちに対する教えとして、イエス様が私たちを愛してくださったように、お互いに愛し合いなさいという、このことですね。ですから本当に自由にされたときに、私たちはもう全部空っぽになって、そこにまた古い律法が入ってきたり、肉の欲が入ってきたりするのなしに、このイエス様が与えてくださった、お互いに愛し合いなさいという新しい掟、これを入れて、それに従って歩んでいくというのが、実はキリスト者の自由であるというふうに思うんですね。さて、そう言いますと具体的にはどういうことなんだろうか。理論の理屈の上ではそういうことかもしれないけども、実際それではどうだろうか。それも聖書はちゃんと教えてくださったんですね。パウロはここに書いたと、このパウロがですね、実は非常に具体的なことを書いています。二箇所聖書を読みたいと思うんです。一つはどちらもコリントへの信徒の手紙の第一でございますけれども、最初はですね、コリントの第一の九章の十九節から読みたいと思います。311ページですね。311ページの9章の19節からでございます。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。 それは私が福音に共に預かるものとなるためです。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。マルティン・ルターはガラテヤの信徒の手紙からも影響を受けたんですが、実はこのところからも影響を受けました。彼はキリスト者の自由という非常に薄い本でございますけれども、一冊の本を表しました。キリスト者の自由、岩波文庫から日本で訳された本が出ておりますけれども、その冒頭に彼はキリスト者は全てのものの上に立つ自由な君子であって何人にも従属しない、キリスト者は全てのものの上に立つ自由な君子であって何人にも従属しないと同時にですね、キリスト者は全てのものに奉仕するしもべであって何人にも従属する、キリスト者は全てのものに奉仕するしもべであって何人にも従属する、この相反する二つの命題を抱えてですね、彼はキリスト者の自由というのを書きました。この出典は実は今読んだこのパウロの書簡でございます。マルティン・ルターもこのことからキリスト者の自由、そしてそこから奉仕はいかにあるべきかということを説いたのでございます。もう一箇所、そのすぐ隣になりますけれども、十章の23節から読みたいと思います。313ページです。コリント信徒への手紙第1の十章の23節からでございます。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからです。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。しかしもし誰かがあなた方にこれは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のためまた良心のために食べてはいけません。私はこの場合、良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う人の良心のことです。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。私は感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのです。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから、私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。すべてのことが許されている、自由なんですね。しかしすべてのことが益になるわけじゃない。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。ここにパウロのですね、本当にキリストの自由に生かされた、そして福音のためにはどんなことでもしていくという彼の姿勢を見ることができるんですね。今日私たちは本当に自由な時代に生きています。憲法を見ますと本当にたくさんの自由が書いてあります。一つ一つに、こういう自由もあったんだなと思うぐらいあります。例えば表現の自由、表現の自由の中から言論の自由というのがございます。ところが今日私たちの周りを見るときにどうでしょうか。その自由が乱用され、本当にこの、とんでもないことになっているんですね。ネット上では非難合戦、ネットが炎上したとこういうんですね。ヘイトスピーチも然りです。本当にお互いがお互いを批判し合う、 自由の名のもとにですね、自由が乱用されて、非難合戦、本当に寛容がない、不寛容な時代、そういう中に生きています。でもそういう中にあっても、聖書はちゃんと答えを書いてくださってるんですね。例えば、そういう表現の自由に対してこう言ってます。悪いことを一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。エペソの手紙に書いてありますね。何を言っても自由かもという博士が寄せるんじゃなしに、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるに役立つ言葉を必要な時に応じて語りなさいと聖書は教えてるんですね。これは本当のクリスチャンの自由なんですね。ですから何をしてもいい、何をしても自由だ、何も取られないということを履き違えないようにすべきだと思うんです。そしてそのことは私たちはなかなか自分の力でできませんけれども、先ほどパウロが言っているように、パウロはキリストに習うものであった。イエス様がどのようにしたか習って、パウロはそのイエス様の御足の後をたどってやった。だからあなたはこの私を見て私に習うものになりなさいと、こういうふうに教えております。ですから私たちはそのように良いお手本があるということですね。これは本当にありがたいことです。自分で考えてやらずに、もういいお手本がいっぱいこうやってあるんですね。聖書の中の例え話でもそうです。あのサマリアの、あの良きサマリア人の例え話でもですね、こういう見方をしたらどうでしょうか。強盗に襲われた人がユダヤ人です。で、そのユダヤ人に律法を教えているレビ人や祭司たちは関わりなくて遠くへ行ってしまいました。これも一つの自由でございます。ところがユダヤ人と敵対関係、いやむしろユダヤ人から差別され虐げられておったサマリア人がわざわざ彼を解放し、お金を使い時間を使い解放したんですね。どこが違いがあるんだろうか。どっちも自由です。その人に関わろうが関わる前が、それは誰も見てないし、誰からも命じられてないし、誰か見とればですね、ちょっとええ格好したいというのはこの気持ちも起こるでしょうけど、誰もいない山の中です。何をしようが自由です。選択の自由は三者三様にあるんですね。でも二つに分かりました。どこが違うんだろうか。レビ人や祭司はこの人と関わったら自分がどうなのか、この人と関わったら自分がどんな迷惑を受けるんだろうか、あくまで自分が中心なんですね。ところがサマリア人は、私が関わらなかったらこの人は一体どうなるんだろうか、自分じゃなしに他者を中心に物を見ている、この違いなんですね。ですが先ほどパウロが言ったように、誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい、これが良きサマリア人の例えにも十分教えられているな、こういうのを思うわけでございます。先週は総年間の全国大会でございまして、大変なお恵みをいただきました。アジアパシフィックの地域の局長、教育局長であるムーア先生も来られまして、いろんな問題提起をしていただきましたが、その時にもう一度ナザレン教会の信仰について教えていただきました。前に配っていただきましたナザレン教会の信仰にもそうはっきり書いてある。現在ナザレン教会の使命は何であろうか。それは世界の国々でキリストに習う弟子を育成することですと書いてあるんですね。でそのことがその席上でも言われました。 ちょっとね、英語を訳すとなるんでしょうけど、なんとなく私なんか日本人ですから、育成するというとね、なんか自分がちょっと高いところって、育成するというより、するとなんとなくこう、偉そうにしてるような雰囲気があるんでね、そうはしたくないんですね。まず私自身がキリストに習う弟子となる。こういうことだと思うんですね。ですから、キリストにも習う。パウロにも習う。それは自分を捨てて他者のために生きると。このことですね。それが本当に自分の自由意志で、だから強制をされたり、他の人によく見られようと思ったり、そういうことを一切なしに、本当に自由のところで、それができたらな。なんと素晴らしいな。それは本当の福音に生きるものだな。こういうふうに思わされているわけです。でもそうは言ってもなかなかそれはできません。でもそれは、先ほど読んだガラティアの後に書いてあるんですね。実は16章、16節以下に書いてある。その答えは。もう時間がございませんから、あと読んでいただきたいんですけども、その冒頭にこう書いてある。霊の導きに従って歩みなさいと書いてある。これなんですね。私は自分の努力ではできないです。熟成で分かってもできないです。でも、霊の導きをあればできるという信仰。その信仰を持って、どうぞ私をその霊の導きの中に入れてくださいという祈りしかないんじゃないかと、こう思うんですね。その祈りを持って、この宗教改革を迎えるこの時にですね、もう一度私たちに与えられている自由とは何かということを考えて歩んでまいりたいと、こう思うわけでございます。最後にですね、私たちの教会は、70周年を迎えて、いかなる教会にあるべきかということを今いろいろと学んでおります。そして教会の理念が与えられました。それは神の愛の流れに生きる教会ということでございます。教育部がお世話係をやりまして、今で2回の学び会をやりまして、土台となる神の愛、礼拝、そしてその上に立つ伝道教育、交わりについて学んでまいりました。本当は9月に方針について、そして全体のまとめをやる予定にしておりましたけれども、いろいろスケジュールの関係で伸びております。1月に今度やりますけれども、この方針を考えるときにもですね、ぜひ今日示されたキリスト者にある自由という問題を土台において示されたらありがたいなと、こういうふうに思っている次第でございます。どうぞ与えられている恵みとして与えられている自由をですね、持って本当に愛によって互いに使い合う、それが義務ではなく本当に自ら進んで喜んでやる、そのためにどうぞそれに聖霊が助けていただき導いていただきたいと、そういうことを祈りたいと願う次第でございます。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。今日牧師が留守でございましたけれども、代わって、ガラテヤの信徒の手紙等々からパウロの書簡を通してキリスト者の自由についてしばし教えていただく時間を与えられましたから感謝をいたします。どうぞキリストの十字架のあがらによって私たちは自由にされました。その自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、どうぞ愛によって互いに仕える、そのようなものとさせていただきますように願います。どうぞ今日教えていただいたことが、どうぞそれぞれ与えられたそのところにおきまして実践することができますように、そのためにどうぞ常に聖霊が助け導いてくださるように切に願い祈ります。どうぞ本当に今朝の恵みを心から感謝をし、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。